釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます、釘本ひろみです。今日と来週はですね、スペインのバルセロナ在住のゲストの方です。元ミュージシャンで SBR 自分の体を自分で治す創始者の星子武則さんに遠隔収録でお越しいただいています。星子さん、おはようございます。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。よかったです。こちらこそです。星子さんとはですね、2011年の4月ですかね。それ以来。
ちょうど今頃ですね。
そうですよね。はい、星子さんとはですね、2011年の 3.11 の後に、まあ、知り合いになったっていう感じですよね。
はい。
はい。なんか星子さん、どうして埼玉のテネモスの方にいらっしゃったんですか？覚えてます？
あれはだから僕が、はい、ずっと海外に8年ぐらい住んでて、南米のコロンビアってところから帰ってきた時に、世界中旅する前から東京にはとか関東あの辺りに大きな地震が来ると思ってたので。
あ、そうなんですね。はい。
実際に来た後さ、原発事故が爆発してしまって、はい、その僕が長崎生まれなので、はい、放射能が大量に出てるっていうのをもう黙って見てられなくて、はい、いろんな行動をした時にある方が、はい、飯島さんっていうすごい方がいるって言って紹介して、あ、デジタル掛け軸の長谷川さん
ですね。あ、長谷川明さんですね。はい、
はい、紹介してくださって、はい、一緒に会いに行かせていただいたのが多分3月の20何日だったと思いますね。
そうなんですね。
はい。
まあ、あれからちょっと、ちょっと言えないけど、いろんなことがあって、で、まあ、星子さんのおかげでもあるんですよね。皆さんに、飯島さんのこととか自然の仕組みっていうのが、こう、知れ渡るようになって、いや、すごくきっかけだったと思います。だから、今日、ゲストで出ていただくっていうのは、すごく私は、なんか、感慨深いものが、あるんですけど、星子さんはミュージシャンだったんですね、もともとね。なんか随分今のフェイスブックで上げてらっしゃる感じと当時の感じっていうのがもう全然違う感じがしますね、私にとっては。
あ、そうですよね。
はい、なんかもうすごい元気でめちゃくちゃ弾けてる感じで。ね、今はもう結婚もされて子供さんも3人もいて、なんか、ね、はい、落ち着かれてる感じなんですけど、ね、
いや、相変わらずだと思います。
相変わらずですか？
落ち着いてないと思ってる。
あ、そうなんですね。なんか私ね、星子さん のホームページに書いてあることですごく心に響いたことがあって、はい、まあ、さっきもちょっとお話しされてましたけど、なんか目指してることっていうのが78億人全員で地球に生まれたことを祝う地球祭りを開催したいっていうのことを書いていらっしゃいますよね。
はい。
ね、なんかそれがすごい、なんかいいなと思ったんですけど、それは、
どういうことなんですか？はい。大学卒業してネクタイ締めて、会社員やって、コンサルタントとか、少しだけさせていただいてる時期があったんですけど、会社を、はい、いろいろあって早期退職して、
はい、
ギター一本担いで世界中旅してる時に、
はい、
もう急に思いついたというか思い出したというか、
はい、
世界中もうその日だけ武器を置いて、
はい、
地球に生まれたことを祝う日を一日決めて、まあ、まあ戦わないオリンピックみたいな、
はい、
そんな日があったらなって思って、で世界中旅しながらいろんな人に会ってこういう話したり音楽作ったりずっとしてる20代ですね、
はい、へえ、なんかでも実現したいですよね。
あ、もうそのために今も起こってきてます、
ね、あ、そうなんですか。
最終目標はそれで、
ね、なんかすごくこう今はスペインのバルセロナに住んでらっしゃってすごく架け橋になってる感じですよね。今でも
今はその僕がもともと生まれた時もアトピー持ってましたし、9歳の時に落下事故してしまって椎間板ヘルニアってすごい重い腰痛になって、で医師からはもう40ぐらい超えたら車椅子になるよって宣言されたぐらいひどい腰痛で、まともに歩けなかった幼少期とかもあったんですけど、もうそれをすっかり自分で治せる日本古来化の方法を、
はい、
その311の前にある方にお会いして学ん で、はい、でその後ずっとそのいろんな日本に伝承で残ってる古武術とか伝統医療の先生にお会いしていって、
はい、
もう自分の体を自分でこう治せるみたいな技術をたくさんの人に教えてもらったのを、
はい、
いろいろ自分でメソッドを作っていったのがその自分の体を自分で治すっていうタイトルで今やってるんですけど、
はい、
それをこっちに伝えに来てる感じです。
今バルセロナに、
はい、ヨーロッパ
に、はい、なぜヨーロッパなんですか。
いや、バルセロナです。
はい、
ヨーロッパというか僕そもそも世界中旅した時にバルセロナゴールで目指してたんですけど、
はい、
南米に着いた時にそのコロンビアのメデリンって世界で一番治安が悪かった街があるんですね、
はい、
多分皆様パブロ・エスコバールとかその麻薬カルテルっていうのをご存知だと、でも、はい、そのメデジンに着いた時に、
はい、
地元のミュージシャンたちと出会う機会があって、
はい、
でそこで、コメディアンですごい有名なロマンっていう男がいたんですけど、はい、彼がマジンガー Z のレコーディングをしたいって言って、はい、マジンガー Z ってなんで知ってるのって言ったら、はい、マジンガー Z が中南米で一番最初に始まったアニメーションなんですよ、
はい、みんな
最初に見たアニメはマジンガー Z なんですね。
へ
え。今僕よりは10歳ぐらい年上の人たちはもう伝説のアニメで、
はい、
それの主題歌を自分の出すロックアルバムのシークレットトラックで入れたいみたいな、
はい、
でそれのなんか発音とか分かんないから指導に来てくれって言ってスタジオに呼ばれて、
はい、
でそこ行ったら地元のミュージシャンがいっぱい集まってて、なんか日本からすごいミュージシャンが来てるぞみたいな風なオフレコミになっちゃってて、全然僕は有名でもないのに、でこうヒップホップとかなんかスカとかいろいろやって、ガタイのいい入れ墨がっつりタトゥー入ってた人たちが 3,40 人いて、
はい、
めちゃめちゃ怖かったんですけど、
はい、
でそこ行ってビビらずにヘーイとかって握手して、でレコーディング始まって、でそこでその彼の、はい、なんだろう、日本語の発音とかを修正してたんですけど、
はい、
もうそもそも歌がちゃんと声出てないんで、
はい、
ちょっとボイストレーニングからやろうって言って彼をトレーニングしてたら、
そうなんですか、はい、
PA の人が、
はい、
いやちょっと僕タケって呼ばれてるんですけど、
はい、
海外ではタケちょっと歌って最初にって言われて、
はい、
あなたの取ってその見本を言ってくれと、
はい、
向こうが吹っかけてきたんですよね、
はい、
そんなに言うならお前が取れよみたいな感じで、
ああ、
分かった分かったって言って僕が取ったら、
はい、
一発取りで全員スタンディングオベーションでやべえやつ来たみたいになって、
はい、
でそこからレコーディングのオファーは3件ぐらい入ったんですよ。
へ
え。でリリースされてったんですよそのアルバムは、はい、そこでもういろいろあってそのままもう残って、
はい、
ミュージシャンとして活動することになって、
コロンビアで、はい、
はい、5年もずっと。
そうなんですね。星子さんってどこ行ってももうなんていうんですか、物おじしないっていうか、なんか世界中どこ行っても生きていけるっていうか、誰とでも失礼っていうか、いや、すごいことだと思って私は本当に思ってるんですけど、なんかどう、はい、でもね、さっき話聞いたらちっちゃい時こうすごく体が弱かったとかおっしゃってるじゃないですか。なんか変わったところっていうのはあるんですか？
変
変わったきっかけとかっていうか、体が弱いだけで、精神的には、今みたいな感じで、っていう感じだったんですか？
いや、アトピーも母親のおかげで10歳ぐらいで、ストレートとかも使わずに治りましたし、
はい、
腰は打ったけど、別に体が弱いっていうか、か弱い感じじゃなかったですね。
あ、そうなんですか。
ただ、はい、どうですかね、どこで変わったとか、なんだろう。でも結構小学校1、2年生ぐらいまでは、
はい、
多分先生とかにも心配されるような感じの細い線の子だったと思うんですけど。どこからですかね。小学校3年生に入った時に、なおちゃんっていうめちゃめちゃ、はい、悪い子がいて、その子がもう超楽しくて、はい、僕には。そこまで坊主に強制的にされてたんですけど、今はないですけど、髪の毛、はい、髪伸ばしたりとかし始めて、
はい、
なんだろうな、そのあたりぐらいからですかね、ちょっとやんちゃになり始めたのは。
あ、そうなんですか。え、はい、ミュージシャンを目指されたのはいつからなんですか？
いや、僕が結局その椎間板ヘルニアになって大好きなバスケットができなくなってしまって、ちょっとグレたんですよ、
はい、
でやっぱりそのバスケすごいしたかったけどできなくて、
はい、
その自分の不安定になってた精神状態を音楽が救ってくれたっていうのがあって、
へー、
ギター始めて、はい、バンドを始めて、はい、で途中からボーカルに転身して、
はい、
で大学の時もプロ目指してたんだけど、やっぱりみんな就職活動とかで離れていって、
はい、
僕はちょっと就職もしたけども、いろいろあって、はい、まあ、自分のやってたプロジェクトがなくなってしまって、
はい、
上司の方がお亡くなりになってしまって、でもそれ以上自分が社会人でその会社に残る理由がなくなってきたので、
はい、
いや、もうやっぱり自分がプレイヤーとして目指していこうかなと思って、一年発起して会社辞めてギター一本担いで、
はい、
プロミュージシャン目指して旅に出た感じなんですけど、
ね、でコロンビア行ったってすごくないですかね。
まあ、その時に、
はい、
そのバルセロナをずっとなぜか、
はい、
なぜかバルセロナに行きたくて、ずっと。あんまり前世とかよくわかんないですけど、多分バルセロナに行ったことあるよみたいな、スペインに行ったことあるよっていうことがあって、見える方、
はい、
僕そういうのあんまり信じてないタイプだったんですけど、はい、それだけはすごいしっくりきて、
はい、
でバルセロナ行きたかったんですけど、南米のコロンビアでもうそのまま自分の旅で泊まって音楽活動を始めて、
はい、
で地球祭り作りたいっていう夢があったんで、日本のお祭りとか、
はい、
地球の反対側でどんなところでも言葉も文化も風習も違うところでイベント立ち上げる経験積もうと思って、政府に日本祭りの提案とかして一緒にやって
た。それがすごいですよね。政府っていうのがコロンビアの政府に企画書書いたってことでしょ、はい、それがすごいなと思って、いや だからどうしたらそういうふうにね、育つんだろうって本当に感心しちゃうんですけど、なんかね、本当にちょっと日本人らしからぬところがありますよね。本当にね、世界標準の方ですよね。
いや、なんか多分、うん、どこに国に行ってもピッコロって呼ばれるんで、ドラゴンボールのキャラクターの。日本人どころか地球人じゃない扱いですね。
でもなんか、ちょっと、星子さんがね、ちょっと昔、ラジオに出られた番組とかを聞いてると、そうだったのかっていうのとかがあって、なんか、コロンビアですごく日本人っていうのがちょっと特別扱いっていうか、されてる感じがしたんですけど、そうなんですか本当に。
はい、結局その中南米とかってすごい治安が悪い、今のはまだ良くなってると思いきや、
はい、
コロナとかでやっぱりまた格差も広がっていて、はい、あんまりこう日本人のバックパッカーとかでもそんなに現地の人と交わらない人が当時は多かったんですけど、僕はもう現地の人と交わるタイプで、日本人やとか全然止まらない感じでぐるぐる回ってたんで、
はい、
そうするとやっぱり生まれて初めて話した日本人がだけだみたいな風に言われて、はい、
うん、
で彼らすごいいろいろこう話したいって言ってくれるんですけど、ジャッキー・チェーンとブルース・リーが日本人だと思ってるんですよね。
おはい、
いやそれはチャイニーズだよって言って、で彼らはチーノチーノってスペイン語って中国人を揶揄する言い方するんですけど、はい、僕中国も行って中国人の方好きなんで、
はい、
いやいやお前そんな言い方するなよなんて言ったら、はい、あ、じゃあお前ジェットリーは日本人だろみたいな、
はい、違うよ、
すごい東洋人は日本人みたいな思ってるぐらいリスペクトしてくれて、はい、違うよって言って、でそのやっぱりなんだろうな、 彼らは2、300年ぐらいしか歴史がないんですよね。
はい、
アメリカから、はい、その征服されたところから独立して、アメリカとかも短いですけど、彼ら200年ちょっとしかないんで、はい、その自分たちの独自の文化とか歴史がないから、日本みたいな空手とか茶道とかそういうのがあるのすごい憧れてるのが一つと、はい、もう一つはもうあれです、あの原爆です。
うん、ね、星子さんは長崎のご出身なんですもんね。
うん、そのなんか彼らは僕に、はい、お前どこ出身なんだってこう酔っ払ってると絡んでくるんですけど、日本っていうと、いやな、日本はパスポートで世界中どこでも行けてって、コロンビアに行けないんで、はい、いろんな、
うん、
お前どこの出身なんだって言われて、はい、いや長崎生まれって言った瞬間にみんなこう目の色が変わって、
うん、
長崎なの、長崎の話聞かせてくれってなるんですけど、
はい、
これはその彼らは本当にちょっと前までね、ゲリラがあったり、テロがあったり、
はい、
もう親戚のうち誰かは殺されてるみたいな、
はい、
こんな感じの人たちなんで、
うん、
本当にこうあのアメリカのことすごい嫌いな人いっぱいいますし、
うん、
大変だった、なんかもっと大変だったのが広島と長崎みたいなイメージを持ってて、
うん、そういうの学校で習うってことですよね、知ってるってことは。
文字も書けないし、
うん、
ちゃんとなんかこう本とかも読めないの人でも長崎と広島って名前は知っていて、
それがなんかちょっと意外な感じでしたね。
いや、僕も衝撃を受けて、そこからだからすごい仲良くなることは非常に多かったですね、こんな旅して
る。そうなんですか。へぇー。そうなんですね。でもなんか、うん、はい。
その、飯島さんにお会いして、その、いろいろと放射能の汚染浄化プロジェクトとか手伝わせていただいた後、
はい、
僕もう一回コロンビアに帰っていて、向こうでお祭りとか立ち上げるんで、
はい、
その時にやっぱりもう、広島、長崎に福島がプラスされてます、ね、あ、
なるほどね、
うん、誰でも知ってますもん、
はい、そうですね、でもそのやっぱりこうマジンガー Z ってさっきおっしゃってましたけど、アニメの影響っていうのもあのいろいろ日本に興味持ってくれるきっかけにもなってるんですか、そのアニメっていうのも。
そうですね、3つ目は絶対アニメだと思いますね。
うーん、
アニメがすごい、スペイン、僕が今住んでるスペインなんて、クレヨンしんちゃんとか、
はい、
ナルトとかすごいんですけど、
はい、
だってクレヨンしんちゃんがマックスで 60% 視聴率いってた時代がありますからね。
そうなんですか、ちょっと
60% ですよ。
それ日本よりもなんかすごい見られてる感じがしますよね。
すごいアニメが本当に世界中の人が、
は
い、日本のアニメに多分魅了されてるんだなと思いますけど、はい、
うーん、
本当に日本人として受け入れてもらったら日本の先人の方たちのおかげでしかないですね。
そうなんですね。でもね、なんか対等に付き合ってるっていうのがすごい
なって。いやいや、もう僕なんて対等にっていうか受け入れていただいてるだけで、
うん、
本当どこ行っても迷惑ばっかりかけてて、
そんなこと
コロンビアのその世界一治安が悪かったメデジンの友達とかも、
はい、
もうお前みたいにクレイジーなやつはいまだにやってこないよ、早く帰ってこいっていつも言ってるんで。
そうなんですか。
本当僕迷惑しかかけてないと思って。
例えばどんなことをされたんですか。
いや、もう大体こう、はい、みんなお酒飲まして、
はい、
そのコロンビアって住んでる地域によって格差があるんですよ。
はい、
光熱費が送られてきた1から6番まで番号が振ってあって、はい、レベル低いところから高いところまで書いてあるんですね。
はい、
で普通レベル1と6の人って交わらないんですよ。6が高いんですけど、僕の場合は全部友達だったんで、もうその彼らをお酒飲ませて、みんなごちゃまぜにしていつもパーティーしてて、
はい、
でジャムセッション始めたり、もう街中で叫んだり、はい、しょっちゅう迷惑をいろんな人にかけたって
ですね。なんかそうなんですか。
はい、帰りたいですけどね、コロナで2020年行こうと思ったけど行けなかったですね。
はい、そうなんですね。で今ね、バルセロナにいらっしゃって、一番世界で一番ロックダウンが激しかったっておっしゃってましたっけ。
あ、そう、当時、
はい、
結局そのロックダウンといってもフランスとかイタリアは散歩に行けたんですけど、
はい、
スペインだけは外出禁止で、買い物に行くときだけ OK な上に、
はい、
子供は一歩も出ちゃいけないだったんですね。
はい、
で、僕は3月15日かな、ロックダウンが始まる前に、はい、ロックダウンなんてしたらみんな免疫が下がるから絶対やめた方がいいって周りに言ってたら、
はい、
そのみんなが、
はい、
いやいやいや何言ってんの、もうロックダウンしなきゃやばいよみたいに、もうビビっちゃったです、も
ううん、
で実際ロックダウンして1ヶ月も家にいたらみんな頭おかしくなってきて、子供たちも精神状態おかしくなってきて、はい、やっとですね1ヶ月ぐらい4月ぐらいに入ってから、
はい、
こんなのおかしいってみんなママさんチャットとか学校も言い始めましたけど、結局44日間子供たちは一歩も出てないんですよ家から、で僕はもうその日に、僕は買い物に行くときにわざと遠回りしたり、
はい、
もうダッシュで走って買い物カゴ押したりしながら走ったりしてたんですけど、子供たちはその44日目かな、出たときに外を1時間だけ歩いていいよってなって、はい、走れなくなってましたからね、回転しないともう足が、僕もう親としてそこで泣いてしまって、あまりにもショックを受けて、え、走れないみたいな、運動機能が完全に低下してるんですよ全員、
はい、
やっぱそりゃそうですよね、太陽もまともに浴びれず、44日間子供たちが家の中に閉じこもったらどうなるかっていう、はい、いかにこのロックダウンが、間違った施策で、
はい、
体の免疫を落とすばかりか、もう危険なことかっていうのをまざまざと感じたんですけど、
はい、
スペインはひどかったけど、すごいのはその後違憲判決を出すんですよ裁判所が、ロックダウンの、
ああはい、
そこがやっぱすごいなと思って、もう二度とこんなことしちゃいけないって裁判所が違憲判決を政府たちに出してるっていうのがすごいなと思って、
はい、
まあ日本みたいにその自粛しか発動できないのと違う、スペインは強権発動できちゃうんで、ロックダウンとか罰金とか取れちゃうんですけど、まあ、日本も今そうやって憲法改正しようとします、僕本当危ないなと思って、このもう強制的に僕たち逆らえない状態になってたんで、ただ一方で違憲判決になってて、はい、もう多分二度とロックダウンはないと思います。
で、コロナのなんて感染状況っていうんですか、それはどんな感じだったんですか。
いや結局その、はい、WHO がコロナのその、はい、陽性、PCR 検査の陽性、
はい、
なだけでその症状がない人もカウントしてますし、はい、亡くなった方もそのコロナが直接の死因じゃなくてもカウントするっていうふうにしてたので、
はい、
そのほとんど亡くなってる方も既往症があったりとか、
はい、
平均年齢の方だったので、
うんうんうん、
最初は僕もあれやばいなと思ってましたけど、調べたらそういうことだったんで、特に僕たちは慌てず、また子供はほとんど感染もしないし、はい、死者数がいなかったんで、はい、やっぱり家族守るのが先決だったんで、その感染者が増えていくというよりも政府の規制がとにかく嫌でしたね。いつまでロックダウンするのかもう読めなかったんで、精神状態も皆さんおかしくなってきましたし、僕も体がやっぱり鈍ってきましたし、あとはマスクですか。
マスクですよね今も、
うん、あ今屋内だけですね、屋外はしなくていいんですけど屋内はしなきゃダメですね、
あそうなんですか、屋外はしなくていいんですね、でも
屋外はしなくていいですけど、屋外も最初はつけなきゃダメで、屋外でだってね、海とかでしてますけど、
してますよね。
感染しないですからね。
うん、
良い風が吹いてるところで。もうでも、今、外解除になりましたけど、それでも、スペインでもしてる人はいますよ、3割ぐらい。
あ、そうですか。
多分、警戒されてる方は、怖いなと思ってる方してるんだと思いますけど。
はい、うん、星子さんって、コロナになって、一回日本に帰ってこられてます？
僕何回も行ってます。
あ、何回も行き来してます。どんな、はい、どんな感じ？
帰ってくんななんて多分言われてたと思うんですけど、コロナ持ってくるなーなんて思われてたかもしれないですけど、何回も帰ってます、
なんか違いっていうか、そういうのを肌で感じられました？
あ、もうそうですね、日本はだってマスク強制じゃないのにみんなしてますし、僕してないで歩いてると避けていきますね、皆さん変な頭のおかしい人と思われて。
あ、日本に帰ってきた時に。
あ、そうですね、はい、日本帰ったら、あとはまあやっぱり何でしょう、一番はそこが怖かったですね。一番僕が衝撃を受けたのは公園で5歳とか8歳とかの子たちが野球をしていて、
はい、
スペインって公園親が見てなきゃいけないんですね、
はい、うん、
日本って子供だけで遊んでるじゃないですか、小さい子も、その子たちが親が見てないのにマスクして野球してる姿見て、
はい、
いや、なんてかわいそうなんだと思って。
うん、
結局、大人の恐怖が子供に伝播して、彼らは何の、ね、責任もないし、そんな必要もないし、はい、子供は、その、ほとんど感染しないタイプだった頃、今またちょっと変わりましたけど、タイプが。
はい、
いや、なんでこの子たちは大人のためにこんな我慢して、成長の妨げにもなってるし、
そうですね、
逆にスペインはもう外させてるので、公園とかでみんな結構。
なんで日本ってこんなになっちゃってるんでしょうね。で、スペインは違憲の、そういう、なんていうんですか、判決も出たんでしょ？それがすごいですよね。
ロックダウンに関してはですよ、マスクは全然まだ続いてますし、子供にも、はい、学校の中で出してますからね。
はい。
そこは相変わらずだと思いますけど、なんか、まあでもその日本の同調圧力とか、
はい、
ワクチンを打ちたくない人の相談とかいっぱい来ましたね。
なるほど。
で結局その打った方の副反応と副作用の相談の方が、
はい、
実際コロナの感染より圧倒的に多く来てますね。僕は体のことやってるんですけど、
なるほど、
相談は多いですけど、はい、やっぱりそうですよね。そこら辺もスペインとは違いますね。スペイン、僕の周りびっくりするんですけど、
はい、
バルセロナはスペイン人一人しか打ってないんですよ。
あ、本当ですか。
びっくりしますよ。いや、それは星子さんの友達の周りだからみんな健康志向だからでしょ、うん、とか言ってくるんですけど、はい、いや、そうじゃなくて、僕タバコ屋のおじさんとか、はい、カフェのおばちゃんとか、
はい、
下のコピー屋さんのおじさんとかと話すんですけど、
はい、
バルセロナにいる人結構打ってなくて。
あ、そうなんですか。じゃあそういうなんか会場で車が渋滞するとかっていうのはもうないって感じですよね。
地方じゃないですかね、多分。
うん。
でも、スペインは全体ですごい数打ってるはずなんですよ。
はい。
日本に多分多く出てるんですけど。
あ、なるほど。
周り見てると、なんかその数字本当なのかなって思うことがいっぱいあって。
へ、
結構すごいなと思ったのは、やっぱりその PCR 検査。
はい。
初期の頃でしたよ。もう始まって5月、6月ぐらいだったのに。
はい。
PCR 検査陽性イコール感染じゃないとか。
はい。
まあ、いらないよねとか、外で。うん、その感染症状がある人と話すときなら別だけどとか、
はい、
またもう基本的に政府のこと信用してないんですよ、皆さん。
なるほど。そのバルセロナっていう、
うん、
歴史的な背景とかも あるんですかね、やっぱり。
あると思います。カタルーニャなんて結局、ね、うん、ずっとスペイン政府からいろいろ弾圧を受けたり、大変独立を目指している方も多いので、はい、まあ、それもありますけど、とりあえず、まあ、カタリナだけじゃなくてスペイン全体的に政府が言ってることを疑うっていう人がちゃんと言っていってです、うん、
はい、
でみんなちゃんと調べてましたよね、うん、だから流されてる人は本当に少なかったと思います。
そうなんですね。
うん、
テレビのニュースとかっていうのはどんな感じなんですか？
あ、僕ニュース全然見ないんで。
あ、そっか。
ネット記事を追っかけるぐらいですけど、もうでも一緒ですよ。ニュースは多分日本も
同じ感じ、
も一緒じゃないですか。ずっと不安を煽ることばっかり
言ってるんですね。
だと思いますよ。
うん、じゃあそれを受ける方の問題っていう感じで、真に受けない方が多いっていうことなんですね。
いや、でも真に受けてる方も一定数ちゃんといらっしゃると思います。
います。
やっぱり今でもずっと外でマスクしてる方いらっしゃるんで。
そうなんですね。
もうそれはご自分の判断です、はい、っていうところはやっぱり。お互い自分は打ちます、自分は打ちませんってお互い尊重して、別にワクチン打ってる人と打ってない人がマスクつけないで話したりとか、
はい、
あなた打ってないのとか言う人はいないですよ。そこかなと思います、一番いいなと思う、
あ、なるほど、なるほど、
まあ、はい、自分で選んで選択してるんで。
あ、それいいですね。だからなんていうんですか、尊重されるってことですね、自分の考えを。
そうです、そうです、そこです一番。だからマスクしてる人を別に誰もバカにしないですし、はい、してない人をなんかこう言ったりとかもしないですし。
はい。わかりました。星子さん、ちょうど今時間になったので、一旦今日の放送は終わりますね。はい。じゃあ、また来週、よろしくお願いします。
はい。
はい。はい。
止まんなくなっちゃ
う。一回切りますね。はい。
ありがとうございます。
今日も聞いてくださってありがとうございました。はい。